はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回でなんと鎌田部長60回目の放送になります。イエ
ーイ、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ、はい、
パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は、締めくくり月間についてですね、沖縄医療生協まちづくり推進部の、鎌田部長、私の上司でありますが、お話を伺いたいと思います。部長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、自己紹介はですね、前に出演していただいた時にもらってるというかお話聞いてるので、はい、まあ、早速本題に行きたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、まず沖縄医療生協のですね、締めくくり月間というのがありますが、まあ、月間について、まあ、お願いできますか。
はい、わかりました。はい、締めくくり月間というのは、この沖縄医療生協が進めています、はい、うん、日常的に、はいはい、全国4課題という4つの、うんうん、何かと言いますと、はい、まあ、組合員を増やすこと、
は
い、組織員を増やすこと、はい、それから班作り班会開催、
班作り班会開催、
そして担い手増やし、
担い手増やし
の4つ、うん、
4課題、
はいはい、これの年間目標の総達成を目指して、はい、年度末最後の月、
最後の月、
まあ、3月ですね、
うん、3月ですね、
この1ヶ月間、全体で力を集中して、まあ、大きく進めようという取り組みのことを指しています。はいはい
は
い、
この月間で、まあ、この4課題を進めていくという感じですね。
はい、はい、それでですね、はい、まあ、こういう立てた目標を達成していこうということなんですが、うん、まあ、数やの達成ということのみならずですね、はいはい、まあ、本当の目的はどこにあるかというと、まあ、医療生協 の、 この組織的経営的基盤づくりの、はいはいはい、まあ、前進を図ることなんですね。
まあ、組織も強くする、経営も強くするという感じですかね。
そうですね、はい、でじゃあなぜ年間かけてこうした取り組みを進めるのかといいますと、今触れました全国4課題の前進が、はい、まあ、一人一人の組合員さんの、まあ、願いに応えることのできる、はい、うん、安全安心の、まあ、医療や介護福祉の提供を、まあ、保障するその土台、足腰、うん、これをしっかりさせることに、はいはい、まあ、つながるからなんですね。
そうですね、はい、で、まあ、人間でも足腰がね弱ると転んでしまいますからね。
はい、はいはいはい、なので、その土台作りにこだわって、これは、まあ、全国の医療生協が同じように取り組んで、
全国に、
はいはいはい、ですから全国4課題と、はいはいはい、呼んでおります。はい、ただですね、はい、まあ、最近の状況なんですが、やっぱりコロナの問題がありまして、
そうなんですね、もうコロナがね、ここ2年ぐらいずっと続いてますからね。
はいはい、最近で言いますと、まあ、昨年は4月からですね、はいはい、まあ、9月末までは緊急事態宣言がありました。
そうですね、うん、
はい、こうしたことで医療生協の日常活動が大変制限を受けましたね。
はいはいはい、なかなかね、活動ができない状態になってしまった。
で、今年も年が明けてから、はい、まあ、1月9日からですね、始まりました、はいはい、うん、まん延防止等重点措置ですね、はいはい、今もそうなんですが、
そうですよね、11月12か、3ヶ月ぐらいは解除になってたんですけどね、
はい、貴重な期間でした。ですから今現在もやはりこういった活動制限を受けている最中にあります。はいはい、で、まあ、報道にもありましたようにですね、私たちは、まあ、医療機関介護の施設の組織でもあるんですが、はいはい、まあ、県内でも他の医療機関も含めてですね、はいはい、医療従事者や介護従事者からも陽性者、ね、休業者が出ています。
はいはいはい、結構現場も、ね、大変になってるっていうのをよく聞きます ね、
そうですね、はいはい、だから私たち医療生協でも、まあ、患者さんや利用者さんで職員への、まあ、感染の影響はありました。
はいはい
はいはい、でその中でですね、まあ、陽性者患者さんの受け入れ、うん、それから PCR 検査、
検査、
そして今はワクチン接種ですね、はいはい、こういった対応と対策がね、続けられています。
は
い、
ワクチンも今ね3回目接種しようということで取り組みしてますよね。
はい、それで地域組合員さんの方からはですね、 巣ごもり状態が続いていて、はいはい、
家にずっと閉じこもってる、
ね、ヤーグマイの状態が続いて、こういう中では体を動かすこととか、外に出る機会がかなり減ってですね、健康維持、それから、暮らしの状態がどうなのかっていうふうな、やっぱり心配の声も広がっているんですね。ですから地域の方ではですね、地域の中でお元気ですかっていうことで声をかけ、困りごとは何かないですかという、こういう電話、それからできる限りの合間を見たの訪問ですね、これをずっと続けているところです。で、
感染対策もしながら、訪問も行うと、
そうですね、やっぱり、コロナ禍だからこそこういったのつながりを強め、元気を作り合おうということが今ね、大変大事になっているなというふうに感じております。
本当にヤーグマイになってね、なかなかやっぱりつながりが希薄になってきたかなっていうのは感じますね。
そうですね、でこういう、厳しい状況が あるからこそ、私たちはこの締めくくり月間、頑張りたいなと思うんですね。数でいうと具体的にはですね、私たちの年間目標として、新しいその組合の仲間を4000名、な仲間を増やしね、それから出資金はですね、毎年2億円を増やそうと、それから半会はですね、年間1500回開こうと、そして担い手増やしですね、は100名増やそう、こういった具体的な数を掲げて年間を通してですね、この全国4課題に取り組んでいるということであります。
昨年はね、2億円
そうなんですよ
達成できたっていうね、
昨年もコロナでしたけど、
コロナ禍でね、
2億円集めたんですよね、
すごいなと、
それこそ、皆さん共同の力をね実感する取り組みでした。それともう、すいませんね、もう一つなんですが、私たち沖縄医療生協はですね、今年創立50周年を迎えます。
50歳、
沖縄復帰の年に開設されました。それと同時にですね、新豊見生協病院 の建て替え、建設が始まります。
豊見生協病院の建て替え、
始まります。それと合わせてですね、沖縄県ではですね、地域医療構想計画というのがありまして、
地域医療構想計画、
これはですね、今後の、沖縄県内 の高齢化社会の対応ということなどに向けてですね、病院のベッド数を、増やす計画なんです。で、私たち沖縄医療生協もやはり県民の、医療ニーズや、多くの組合の期待に応えていくためにもですね、この増床計画には積極的に、取り組んでいくということにしております。
ベッドを増やしていくという取り組みですね。
ですからそのためにもですね、私たち出資金を増やすということが今大変重要な課題だなというふうに考えております。
自己資本も、これで増やしていくというところでは大事ですよね。
そうですね。で、医療生協が目指しているのは新病院の建設の成功ですね、一大プロジェクトであります、で、先ほども触れましたように、その資金の土台が組合員が出してもらう出資金です。
出資金、非常に大事です、募集してますよ皆さん、
ですから今回のこの月間では特に出資金集め、この協力を大きく進めていくことをですね、第一に考えております。
ぜひ聞いてる組合員さん、組合員じゃない方も加入ください、
よろしくお願いします。本当にね、コロナ禍が続いててですね、暮らしとか、社会が本当に大変な状況が続いておりますけども、そういった中でもですね、組織を元気よくやっぱり発展させていく、多くの組合員の方へですね、そのためにも月間の取り組みのですね、参加協力を本当によろしくお願いしたいと、
ご協力ね、お願いしたいと、お願いします。
それでいろいろ触れてきたんですが、実際にこの加入とか出資金増資っていうのはどうするのかっていうのは、これはもうですね、最寄り の各事業所、あるいは知ってる職員、あるいは地域担当者ですね、
いつでもですけど、
そうです、お気軽に声をかけていただければ、いつでも対応はして、できるような形を取っておりますので、分からないこと等も含めてですね、ぜひお気軽にですね、お問い合わせていただければなと思います、なおですね、この増資というのは、振り込みでも受付は可能ですので、
振り込みしたいよという方は、直接手渡ししなくても、
そうです、
できると、
ぜひお問い合わせいただければと思います、
ありがとうございます、ちょっとお知らせ入りますね。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。引き続き鎌村部長の方にですねお話を伺いたいと思います。コロナでですね、今コロナ、この間コロナなんですけど、いろいろそういう工夫した凝らしたつながり作りっていうのをやってきたっていうふうに聞いてるんですけど、その辺もちょっとお話お願いできます。
通常はもう組合さん毎月毎月計画に沿ってね、外へ出たり、いろんな取り組みをするんですが、それらをすべて今はやめてくださいっていう状態です。そういう中でじゃあどういった健康づくり、共同生協の、活動するのかっていうところなんですが、今現在目玉にしているフレイル予防講座っていうのがあるんですよね。これも実はね、もう延期が続いているんです。
ちょっと延期になってますね。
ぜひ集まって、いろんな職種のね、専門家も集めて、講座なり実技したいんですが、そういう中でですね、活動そのものがやっぱり低下したり、健康の低下、で情報が行き渡らない、こういったことがね、やっぱりね、心配があります。こういった中でどういったじゃあ取り組みをしているのかというところなんですがね、地域組合さんもですね、いろいろ工夫してやってます。例えば私たちも毎月医療生協だより発行しておりますが、
私たちの機関ですね、
で支部やブロック単位でもですね、その地域ごとに毎月ニュースを発行してます。そうすることによってその地域での組合さんのこの情報交換、いろんな新しい定期や、それから例えば今のワクチンやってますよというような情報とかですね、こういった中で今の中でできる計画予定、こういったことがね、伝え合うことができます。
医療生協代理は、全体の、沖縄医療生協の、内容を伝えるんですけど、地域の内容もまた地域のニュースでっていう感じですかね。
そうですね、でその地域ではですね、今コロナで頑張っている病院、診療所、介護を支えようと、事業所の現場で頑張る職員さん支えよう、励まそうということでですね、去年もそうだったんですが、マスクのセットとかですね、飲食物の贈呈とか、それから励ましのメッセージとかですね、こういうのを添えて病院訪問できるときに行ってですね、茶菓子を送り届ける、そういう励まし の活動もありました。
こんな現場で頑張っている人たちね、そういったのでも地域の人たちに、本当に激励されて、感謝されてっていう、
で実はこれが本当に、職員励ましているんですね、やっぱり地域に支えられた病院なんだっていうことで、あとですね、やっぱり人が集まれないんであれば、これはもうオンラインだろうということでですね、医療生協としてもこれバックアップしていこうということで、地域にもこう使えるタブレットをですね、これをご用意して、初めて触れるという方もたくさんいらっしゃるんですけども、各支部とかブロックで交流集会や打ち合わせとか集まりの場にこれを活用するということに今挑戦チャレンジしているところです。
地域の方がね、いろいろ触ると、なんていうのかな、面白いですね。面白いっていうのかな。いろんなトラブルがね、あったりして、そのまま 何伝えてる声が入ったりとか
そうなんですね、
はい、途中で切れたりとか、
はい、会議とか交流集会を開催するたんびにいろんなハプニングが、まあ、起こりはするんですけども、そういう中で去年9月に初めて医療請求には6つのブロックがありますが、はいはいはい、6つのブロックすべてがオンラインでの、ね、はいはい、定期のブロック会議というのを運用することができました。はい、はい、今後もこういうオンラインの活用ですね、うんうんうん、できたらいいなと思っております、
はいはい、ぜひね、そんなになんていうのか難しくはないと思うんですけど、うん、まあ、慣れればね使いやすいかなって思いますね、
はいはいはい、それとかなり高齢の組合さんもたくさんいらっしゃるので、はいはい、約3000件の、高齢組合、特にもう90歳100歳以上の組合さんにはですね、事前におはがきを出して、はいはいはい、その上で電話でね、はい、お元気ですか、何か変わったことありませんか、うんうん、はいはい、あるいは訪問をしてどうですかというこういう行動もいたしました、はいはい、先ほど触れたんですけどね、はいはい、でこういうことを通して、まあ、よく来てくれたねっていう感謝とかいろんなお話、昔の話をしたりとか、はいはいはい、一方ではですね、どうして今頃来たのということで、はいはい、
確かにね、
ちょっとお叱りの声とかですね、
何十年なんか、はい、何年期、まあ、33年期過ぎてるよっていう方もね、
そうなんですね、
いました
ね、亡くなって何年もなるんですけど、
すいませんね、どうして今頃ですね、
ただこういったようなお叱りの声も含めてですね、改めていろんな教え教訓になる機会にもなってですね、はいはい、非常に実りがあったというふうな取り組みだったと思いますね。
はい、
はい、それと助け合い活動ということでは、コロナ禍の中でもですね、はいはい、私たちの医療請求の支部ではですね、うん、子ども食堂ですね、
はいはい、
今医療請求では2箇所、はい、那覇市と茶谷の方で、うん、ありますが、はいはい、そこもなんとかコロナ禍でも、うん、工夫をしてですね、はいはいはい、集まれないんであれば個別に届けようとか、
はいはい、
はいはい、いろんな工夫をこれ、うん、まあ、リレーお弁当はこちらで
作って
それをまた個別に届けて、それをまた、うん、はい、地域組合さんが各お家に届けるとかですね、
はいはい、まあ、これまでは、はい、コロナの前は子どもたちが、ね、集まって、はい、一つの会場で、
はい、公民館とかね、いうことを集めるところではね、
食事しながらね、
やったんですが、コロナ集まりになったらこれで止めるんではなくて、うん、やっぱりこれは、ね、必要だからということで、はいはい、やっぱりこれは地域の組合さんの熱意もあってですね、
うんうん、
そういうのがあって進めることができたのかなというふうに思っております。
はい、
はい、あと医療請求としてもやっぱりこういった取り組みバックアップしていこうと、
はいはい、
いうことで、まあ、うん、これまでもご紹介しましたが医療請求のラインですね、
はいはいはい、はい、
今もう1400名近い方が登録されています。
1400名ですね、近いですね、
うん、ぜひ生協代理にも QR コード載ってますので、はいはいはい、広げていただければと、
うんうん、
そこからですね、常日頃、例えば今で言うと、例えば沖縄共同病院でコロナワクチン接種ですね、
はいはい、
具体的に何曜日、祝祭日もやってますよという形で、はい、情報発信、できるだけ新しいものを役立つ情報ということでやってますので、
はいはいはい、ぜひ、ね、登録して、まあ、LINE も見ていただきたいなと
思います。
で、ね、
はいはい、それからフレイル予防も集まれないんであればということで、その中身をですね、はいはい、DVD 化してこれを普及しております。一応1枚200円ということであるんですが、
はいはいはい、
ただこれも今でも70枚近くですね、
はい、
普及しております、
うん、はいはい、
それからZoom にはなるんですが、毎週火曜日にですね、はい、沖縄医療請求の記録映画、
はい、
これの、まあ、ワッター病院等々の、ね、うん、タイトルがあるんですが、
はいはい、
こういった上映もしておりますので、
はいはい、
集まれないなら集まれないでオンラインとかですね、
DVD 使ったりとか
いうことをぜひ、ね、はいはい、活用したいなと思っております、うん、はい、
他にも活動、
そうですね、まあ、先ほど子ども食堂の話がありましたが、医療生協で今フードパントリーもやっております。
はい、
いろいろな食料品や日用品ですね、
はいはいはい、
提供していただいて、うん、これを、まあ、子ども食堂とか、
はい、
子ども無料塾も那覇市内でやってます、
うん、はい、
そこへ子どもたちとかね、
はい、
非常にところに提供して、
はい、
これも喜ばれています、
はい、
最近はですね、
はい、
ランドセルなんかもね、
ランドセル
ありました、はいはい、
フードではないけど
です、はい、こういった
物品もあるんですよね、
はい、物品あります、はい、日常生活品ですね、
うん、
生物とかね、こういうものでなければ、
はいはいはい、
大会行けると思いますので、うん、ぜひね、各地域でもそういった声かけとかですね、はいはい、うん、やっていただければなと、
ね、提供できる方がいたらね、またこれも募集しておりますので、はい、まあ、本当に缶詰とかね、はい、そういったのでも構いませんしね、
そうです、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします、はい、 はい、じゃあ お知らせ入っていいですかね。はい、はい、音下げるの忘れた。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、最後になりますかね。少しまたお話あればお願いいたします。
あ、そうですね、はい、じゃあ最後にちょっとご訴えしたいことという形で触れていきたいんですが、はい、まあね、医療生協っていうのは組合員さん、はい、まあ、地域の人々が、ね、うん、出資して組合員になって、はいはい、それで出資参加、うんうん、運営、
出資して参加して運営もする
というこういう組織ですよね、うん、共同組合、はいはいはい、でそういう組合員が主人公っていうのはやっぱり、はいはい、他にはない強みだと思っています。こういう病院介護の施設だからこそ私たちのところはですね、まあ、差額ベッド料は取らない、
はいはい、
あと、まあ、無料定額診療事業、うん、これは全ての病院診療所でやってますが、
はいはい、
こういった取り組み、まあ、無差別平等の医療介護と呼んでますが、うん、これは私たちの設立以来の基本理念なんですよね、
はいはいはい、
これが一つの特徴となっています、
うんうん、差額ベッド取らないとか、まあ、無料定額診療事業の取り組みですね。
ですからぜひね、こういった医療生協の仲間に呼びかけて入っていただきたいなと、はいはい、県民なら誰でも入れます。
誰でも入れます、
はい、それでですね、はい、まあ、よくじゃあ組合になりましょうって声をかけますと、
はいはい、
うん、でそれなんかこう、ね、組合になったらどんな特典があるのでしょうっていうね、ご質問もよくあります、
はいはいはい、
でお配りしているパンフレットを見ますとですね、
はい、
たくさんさまざまな割引制度がね、はいはいはい、載っております。つまり医療保険の効かない診断書とか、はいはい、それこそワクチンといったこととか予防接種とか、
はいはい、
健康診断の部分とかですね、さまざまな組合員割引制度っていうのはあります、
うんうんうん、
それからですね、はい、新たな活動で始まったのが協力提携店舗ですね、
はいはいはい、
これはかなりね島袋さんの方が、
はい、
先陣を切っておりますが、はい、今現在の金融機関、ホテル、あるいは喫茶店といったようなところ ね、
や
っぱ7店舗がですね、
はい
はい、ね、組合員カード出せば10% 割引とか、
はいはいはい、
ね、まあ、コーヒー一杯が無料みたいなね、
はい、
こういったこともあります。ですから病院にかからなくても地域で、ね、
地域で使える、
ね、組合員としての、はいはい、もうメリットが、ね、感じれるようなっていうこういう新たな取り組みも、ね、はいはい、やっております。まあ、私個人としてはですね、まあ、いろんな特典ありますけど、まあ、一番のメリットはやはり健康づくり、
健康づくり、
ね、その仲間に一緒になって進めるっていうのがね、
地域でねできますからね、いろんな活動が、
はい
はいはい、
それが一番大きいメリットじゃないかなって思っています。はい、はい、それで締めくくり月間で先ほど一番出資金のことをね、大きな課題にしたい、
はいはい、
集めてますということなんですが、この出資金がね、まあ、医療生協の元でになるお金ですね、まあ、いわば資本金です、
はいはい、
私たちは共同組合なので一人一人が出資して事業を行います。まあ、出資金はね一口1000円単位なんですが、毎月必ず出すとか、
はいはい、
何口以上でなきゃいけないといったような決まりはありませんので、
月にいくらとかっていうわけではないんですよね。
そうなんですよ、うん、はい、ただやっぱりね今回の新病院建設、
はいはいはい、
こういったことをはじめ
事業がありますから、ね、
ありますし、はいはい、で医療生協やっぱり大きく成長させていくためにはですね、やっぱりこういった日頃から協力のお願いをさせていただくことが大事で、
はいはい、
そのように取り組みをしているということなんですね、
はいはい、
でこの3月の締めくくり月間は、はい、そのキャンペーン、
はい、
ね、声をかけ働きかける月間という、
ね、そ
うい
うことになります。声かけもお願いしたいと。
はい、じゃあですね、医療生協はやっぱり健康になろうというのが一番の目的なんですが、私たちが考える健康というのはですね、
はい、
昨日よりも今日が、
うん、昨日よりも今日が、うん、
今日よりも明日が、
はいはい、
より一層意欲的に生きられる、
はいはい、
そういうことを、ね、可能にするためにみんなで力を合わせて健康づくり進めましょうというのが、うん、ね、医療生協の目指す健康づくり、うん、
いいですね、
明るい街づくりと呼んでます、
うんうん、
ですからその仲間に一緒になりましょうというふうに呼びかけたいと思います。
はい、
ではこちらから最後の、
あ、最後の、
はい、よろしいでしょうか、
はい、
お知らせなんですが、
お知らせですね、
はい、2月24日木曜日なんですが、
はい、
2時から、まあ、4時、4時に5分までの間なんですが、 あの組合員活動交流集会を、はいはい、これはオンラインで行います。うん、はい、ですからぜひあの組合員の方はですね、はい、あのご参加いただければと思います。
はい、
はい、申し込み確認についてはですね、最寄りの、まあ、地域支部とか担当者あるいはあの政教本部の方までお問い合わせいただければと思います。は
い、まあ、問い合わせいただければね、こちらからまたあのこの URL とかご案内とか、はい、できたしますのでね、はい、お願いします。はい、今日はあの蒲原まちづくり推進部の部長にですね、あのお話を、まあ月間のですねお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、沖縄医療生協虹の広場ですね、これで、終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。